愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は宇宙進化研究センター教授長尾徹先生にご出演いただき、望遠鏡の技術革新やアルマ望遠鏡を用いた研究について伺います。長尾先生は子供の頃はどんなお子さんだったんですか？
そうですね、本を読むのが好きで、はい、よく家にこもって本を読むことが多かったですね。実は私そんなにその天文少年というほどではなくてですね、その小学校の時に一時期ちょっとはその市民サークルみたいなところに混ぜていただいて星を見に行ったこともあったんですが、はい、中学校高校はその部活で音楽とかをしてたこともあって、しばらく忘れてたんですが、大学受験の前にそのどういった進路を選ぼうかなと考えた時に、はい、どうせ大学で勉強するなら好きなことをしっかり勉強した方がいいなということで、いろいろ考える中で、はい、その宇宙、天文学、物理学、そういった分野で、勉強できたらいいなというふうに思ったということですね。
先生がお小さい頃はそのハレー彗星とか、ああいった言葉といいますか、現象っていうのも割とこう聞かれるようになってきた頃だったんじゃないですか？
そうですね、ハレー彗星大接近で新聞とか非常ににぎわっていたのと、あとはボイジャーですね、木星から土星、天王星、海王星っていうふうにこう訪問していくプロジェクトがありましたね、
はい、
テレビでもそのすごくこうたくさん放送されていて、なんとなくその心に残っていたものがありますね。
でも天文学というとやはりこうスケールが大きいので、なかなかこう一人で研究を進めようと思っても、ちょっと難しい学問でもありますよね。
そうですね、
国内だけではなくて国際的なこの協力プロジェクトっていう形も取られるんじゃないですか？
全くその通りです。その最近いくつかのプロジェクトを関わらせていただいているんですけれども、はい、そのアメリカのプリンストン大学だとか、はい、アジアの台湾の研究機関だとか、そういったところと一緒にやってる仕事がありますし、あとヨーロッパの研究機関ともいくつか一緒に仕事をしていますね。
長年その研究を進めてこられて、天文学の難しいところというのは どこだとお考えになられますか？
化学とか生物学とかも、はい、同じ理学部の中で研究されてるんですけれども、はい、その皆さん実験室があって、
はい、
そのいろいろ実験を繰り返して試行錯誤されてるんですけれども、我々その天体触れないんですよね。で現場にも行けない、
行けないですね。
なので例えば条件を変えて様子を見るとか全くできないんですね、はい、私たちにできるのは単に観察をすること、
はい、
そして検討するしかできないので、これは非常に難しいですね。
となるとシミュレーションであったりデータを集めたりというようなことになってきますか？
そうですね、その集めたデータをどう解釈するかというために、はい、単に観察しただけだと綺麗だなって終わっちゃうんですけれども、はい、それがその例えばどういうふうに赤みがかっているか青っぽいかとかっていうのを、それをその数値化して定量的な議論をできるようにしたりだとか、あと そういった定量化をするとコンピュータシミュレーションなどと比較しやすくなるんですね。それで大規模なスーパーコンピューターを使った計算と、はい、観測結果を比較しながらどういったアイデアが正しかったのかというのを判断していくことになります、
そして天文学に欠かせないものが望遠鏡。望遠鏡もその昔から比べますと随分技術が進んできてますよね。
我々日本が持っている望遠鏡として、そのよく名前が出てくるのがハワイのマウナケア山頂にあるスバル望遠鏡がありますが、はい、その望遠鏡 そのいわゆる筒の形をして目で覗くような望遠鏡がありますけれども、その筒の直径がその光を集め能力に対応しているので、
はい、
それが大きければ大きいほど暗いものが見えるんですけれども、そのスバル望遠鏡はその筒の直径が 8.2 メートル、820センチあるんですね。
の鏡ですか？
そうです、その 8.2 メートルの主鏡、メインの鏡ですね。
望遠鏡の進化というのが、天文学の進化にも結びついてくるわけですね。
まさにそうですね。その天文学者はもちろん、はい、その使える望遠鏡を使って最大限の努力をするんですけれども、はい、新しい次の世代の望遠鏡ができた場合にはもう個人の研究者がいくら頑張ってもこう改善できないぐらいの、もう全然新しい世界見えてくるんですね。
天文学を研究されている研究者の皆さんにとってはこの今の時代というのはどんな時代ですか？
今がまさにその技術的にもこう非常にその成熟してきてますし、チャレンジが一番できる素晴らしい時期にいますね。
研究者の方にとってはもうその天文学の醍醐味を味わっている時代と言っても過言じゃないんでしょうかね。
これはもう本当にラッキーですね。最も面白い時期に天文学の研究をさせていただいているという実感はありますね。
5年後はまたガラリときっと変わってるだろうというような。
ガラリと変わります。もうその大きな望遠鏡を作るためには、はい、もう10年20年の検討と、あとその作るための実感が必要なんですけれども、はい、そのスバル望遠鏡の次どうしようだとか、 あとその宇宙望遠鏡技術なんかも今発展していて、ハッブル宇宙望遠鏡の次にどうするんだ、我が日本はどうするんだ、はい、そういった議論もあるので、これから10年20年はもう本当に目が離せない素晴らしい進展が続くと思っています。
長尾先生が研究に関わっている望遠鏡、2つの望遠鏡があると伺っておりますけれども、スバル望遠鏡ともう一つアルマ望遠鏡。アルマ望遠鏡とはどういった望遠鏡なんですか？
アルマ望遠鏡はまず目で見える光、可視光を見るものではないんですね、
ええ、
電波と呼ばれている、はあ、ちょうどこ のラジオがこう放送される時にも電波が伝わっていくわけですけれども、はい、こういった電波、天体から飛んでくる電波をキャッチする望遠鏡です、はい、なので見た目のイメージもいわゆる筒型の望遠鏡の形をしているわけではなくて、うん、パラボラアンテナ、あれを非常に巨大にして、すごく高性能にしたものだと思ってください、
はい、
でアルマ望遠鏡でいうと、そのパラボラアンテナの直径が10メートルだとか10何メートルあるような、そういった大きさのパラボラアンテナが50台とか60台とか一箇所に並んで、それで一つ の天体を見ると。
電波望遠鏡、はい、ということは電波が飛び交ってるような場所に設置はできないですよね？
できません。アルマ望遠鏡をどこにこう設置するかっていうのはなかなか難しいものだったんですけれども、はい、ラジオ放送とかが飛び交ってない場所を、携帯電話の電波とかもできれば避けたいので。
ありますか、地球上にそんなところが？
結局作ったのがですね、チリの北部、ペルーに近いところなんですけれども、アンデス山脈のアタカマ砂漠という。
砂漠？
はい、砂漠ですし、あと高原、標高は非常に高いところで、標高5000メートルぐらいのところですね。もう本当に地の果てです、
でもそういった他の要素に邪魔されないところで、観測を進めていかないといけないわけですよね、
はい、そのアルマ望遠鏡のようなこう素晴らしい望遠鏡はもう、はい、世界で一つ、人類がたった一つだけ持っているものなので、地球上で最も素晴らしい場所に置きたいんですよ。
なるほど。
そうするとやっぱりそういった僻地、地の果てになってしまいますね。
アルマ望遠鏡の得意とする観測の仕方というのはどういったことが観測できるんですか？
大きなパラボラアンテナを何十台も並べているので、はい、非常に微弱な天体から の情報もキャッチできるんですね、
ええ、
そうすると例えば我々から光の速さで100億年かかる、100何十億年かかるような、
はい、
そのいわゆる100億光年彼方、100何十億光年彼方にある天体の光もキャッチできちゃうんですね、そういった非常に遠方の天体について詳しく知りたいというときに、アルマ望遠鏡は一つ威力をまず発揮します。スバル望遠鏡とかもすごく頑張ると100億光年彼方の天体とかをキャッチすることはできるんですけれども、はい、実は目で見える光、可視光というのは何もない宇宙空間をどこまでも見通すことはできるんですけれども、塵が舞っていたりとかですね、ちょっと物がふわーっとこう密集しているような場所をの向こうを見ようとすると見えなくなっちゃうんですね。例えば温泉地に行くとその湯気が上がっていて遠く見えないですよね、
はい、
でもあれは可視光だから見えないんであって、これもし電波で見たら遠くまで見えちゃうんですね。
は
なので電波望遠鏡を使うと光で見たらちょっと見通し悪いんですけど、ところまで見えちゃう。これは非常に大きな特徴ですね。
なるほど。そのアルマ望遠鏡を用いて観察したのが124億光年彼方のサブミリ波銀河、
はい、
こちらの成分調査も行っていらっしゃるんですか？
はい、我々の研究室で数年前に取り組んだ課題ですね。
ちょっと待ってくださいよ。124億光年ということは今届いているこの光っていうのは124億光年前ってことですか？
そうなんですよ。その天文学はそこが面白くてですね、遠くの天体を観察すると、
はい、
何年か前にその天体を出発した光が今やっと到着するので、はい、100億光年彼方を見るとですね、100億年前に出発した光が我々に届いているわけですね、
はい、
なので100億年前だとか今の場合だと124億年前のうちの姿が見えてくるんです。
すごいスケールですけれども、先生、ビッグバンって 何億年前でしたか？
ビッグバン、宇宙ができた時 その大爆発ですね、
はい、
それが138億年前に起きたと言われています。
あら、となると、
はい、
サブミリ波銀河は、
はい、
割と宇宙ができてから新しいです、すぐと言いますか。
そうなんです、
早い時期というか、
それがまさにこの研究の狙いだったんですけれども、はい、この時にその ターゲットにしたサムミニハギンガは、はい、あの124億年前の姿を見ているので、はい、まあ、宇宙が14億歳だった時の姿を見ています、それというのは今が138億歳ですから、
はい、
今の年齢の10分の1ぐらいの姿を見ているので、すごく若い頃ですよね、
はい、
私今39なので38どっちだっけなのであの私がまだ4歳にならなかった頃の姿を観察できるとか、それずっとあのワクワクしますよね。
はあ、
そういった関係です。
例えば、ええ、そのくらい若い、ええ、あの銀河ではどういったことが起こってるんですか。
あ、一つあの私たちの研究して注目しているのは、はい、その元素ですね、
はい、
あの我々の住んでいるこの地球上にはさまざまな元素が、例えば酸素がないと呼吸できませんし、はい、鉄やカルシウムがないと我々生命は生きていけないわけなんですけれども、さまざまな元素がありますね、はい、でも宇宙ができてすぐビッグバン直後には、うん、宇宙には水素とヘリウムしかなかったんです。
はい、
他の元素はなかったんですね、
ええ、
でも今はたくさんある、
はい、
これつまり宇宙の歴史の中でだんだんと水素とヘリウム以外の元素というのはどこかで作られて増えてきたと思うしかありません。
はい、
じゃあ宇宙のいつの時代にはどの元素がどのぐらいあったんだろうっていうのは、これ調べないとわからないですね、
はい、
でそれを調べるためにできるだけ遠く、つまりできるだけ昔の宇宙でどんな成分でできたのかなっていう調査をして、
はい、
なるほど、じゃあ宇宙が何億歳だった時にはこんな元素がこれぐらいあったんだな、そういうことを調べる。それでですね、この観測した時には特に窒素に着目して、
はい、
窒素のイオンですね、その、 あの原子があので電離してイオンになるんですけれども、はい、そのイオンが放つ光を捉えようというけあの観測したんですけれども、はい、なかなか難しい観測になるかなと思ったら、意外とこうしっかりとこう明るく映ってですね、あの それとモデル、先ほど出てきたそのシミュレーションモデルとモデル計算と比べるとですね、この天体に関してはですよ、我々が観察したこのサブミリ波銀河に関して言うと、はい、現在の宇宙にあるぐらいとあんまり変わらないぐらいもう窒素とかあるねと、
はい、
それ何を物語っているかというと、いろんな化学的な進化というのが宇宙のかなり初期の頃に一気に進んで、我々が住んでいるような宇宙というのは結構宇宙自体が若かった頃にももうあったのかもしれないということが分かってきたわけですね。
はあ、すごいな。それをこの124億光年離れた日本地球で、それが観測できたり、
ええ、
シミュレーションで分かってきたりするわけですよね、ええ、
これはまさにそのアルマ望遠鏡という、ええ、その人類が一つだけ持っているこう最新の望遠鏡のおかげですね。
望遠鏡もすごいけど人類もすごい
思います
ねえ。今日はあのアルマ望遠鏡についてお伺いしたんですが、次回はスバル望遠鏡についてまたお伺いできればと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も宇宙進化研究センター教授長尾徹先生にお話を伺います。お楽しみに。